セクションに特集、これからのまちづくりを考える、少子高齢化による人口減少や核家族化などによる地域コミュニティの希薄化が全国的に課題となっています。このことは本市も例外ではなく、地域によっては高齢化がますます進み、これまでの区自治会単位での運営が難しくなるといったことが今後心配されます。人口減少は誰もが関わってくる大きな課題の一つです。みんなが関心を持ち、これからの街づくりについて考えていきましょう。合併から15年、現在の人口、左の図は平成16年の合併時と15年が経過した現在の人口の推移です。晩婚化や未婚率の向上による子どもの人数の減少や高齢化率が高まる今後は、さらに人口が減少していくことは大きな課題です。人口減少や高齢化が進むと、私たちの暮らしにも様々な影響が出てくることが予想されます。合併から現在までの甲賀市全体の人口推移のグラフを読みます。平成16年、92,823人、平成20年、92,719人、平成24年、94,011人、平成28年、91,826人、令和元年、92,829人。人口減少、高齢化による課題、生産力、消費の衰退による経済活力の低下、社会福祉費用の増大、労働者人口の減少、担い手不足による耕作放棄地の増加や森林の荒廃化、地域コミュニティの希薄化・弱体化、空き家の増加、高齢単身世帯者の見守り問題など、区自治会活動の現状と課題、 68.2%、 これは令和2年1月1日現在の市内での区自治会への加入率です。地域によって違いはありますが、この数値を皆さんはどのように感じられるでしょうか。近年、区や自治会への加入率が低下傾向にあり、市や区、自治会からの情報が届けられないといった問題が出てきています。また、高齢化がより一層進むことで、区長や自治会長をはじめ、民生委員、児童委員、健康推進委員などの選出や、組織運営に苦慮されているといった課題もあります。合わせて、区や自治会活動は、世帯一票制をとっているため、若者や女性の関わりが少ないといったことや、任期が短いため、継続的な課題解決への取り組みが進まないといった現状もあります。自治振興会の目的、このような課題に対応するため、平成23年に小規模多機能自治の取り組みである自治振興会が設立されました。現在は市内に25の自治振興会があり、それぞれ地域課題に向けた様々な活動が行われています。この自治振興会の目的は、人口減少や高齢化がますます進む中、高齢者福祉や子育て、防災、防犯など、これまでの施策や仕組みでは対応しきれないため、地域の実情に応じ、地域で考え、地域で課題解決に向けた取り組みを行うことです。地域マネージャーの配置。自治振興会は平成23年の設立から9年が経過しました。現在市内には23の地域市民センターがあり、それぞれの自治振興会を支援するため、地域マネージャーを配置しています。その役割は、地域の巡回や地域にお住まいの方々との意見交換などを通じて、地域の現状と課題を整理・分析し、解決に向けた支援をすることです。また、新たな取り組みとして昨年度には、地域カルテを作成しました。地域の課題を把握・整理・分析・地域カルテ。地域カルテの5つのテーマ。1、人口・世帯。2、暮らし・住宅。3、子育て・市民活動。4、防災・福祉。5、地域資源。 これらに将来的な人口や空き家数等を加え、課題の整理・分析をしていきます。地域カルテは先ほどの5つのテーマごとに地域の現状を集計し、グラフや地図に反映したものです。作成したカルテから見えてくる課題は、市街地では今後数年間は人口を維持できるものの、高齢化率の上昇に伴い、要介護・要支援者数の増加や少子化による児童数の減少が見込まれることです。一方、中山間地域では、イノシシやシカなどによる農作物への被害や、商業施設や病院などの公共施設が少ないなど、市街地とは違った課題も出てきます。地域カルテは将来の人口や空き家数、外国人人口の推移、また区・自治会の加入率など、適宜更新を行いながら、長期的・多角的な視点で地域に応じた課題解決に役立てていきます。写真が2枚あります。地域マネージャーによる地域巡回の写真です。上の写真は旧東海道の案内板を地元の方と地域マネージャーの2人が確認している様子です。下の写真は空き家になっている壁が倒れかけているのを同じ2人が確認している様子です。みんなで解決、これからのまちづくり。アンケート結果から見えてくる課題。図1は令和2年2月16日に行われたみんなで甲賀市の未来を考えよう市民共同研修会に参加された方にご協力いただいたアンケート結果です。現在の自治振興会によるまちづくりについてお聞きしたところ、よく理解できるとした方が約 44%、 59人、あまり理解できない、全く理解できないとした方が約 40%、 53人でした。また自治振興会を負担であると回答した方も約 16%、 21人おられます。最も身近な生活圏域である区自治会活動とおおむね学区単位の圏域で地域特有の課題解決を図る自治振興会活動の役割や両者の違いについて市民の皆さんに十分な説明ができていないため負担を感じておられる方もあるようです。図2は参加された方からのご意見です。役員のなり手不足、区自治会への加入率の低下、高齢化に伴う環境整備活動などの維持と継続、防災と福祉への支援体制など課題は多岐にわたっています。先述の通り、区自治会の役員の任期が短いため、地域課題を整理・分析するためには時間的な制約があることも課題解決に結びつかない原因の一つであると言えます。アンケート結果を読みます。 1. 受講された参加区分は、区自治会役員86人、自治振興会役員25人、一般参加20人、その他7人。2. お住まいの地域のまちづくりについて、1. 区自治会振興会について役割分担がされていますか。されている90人、されていない21人、よくわからない19人。 2. 自治振興会によるまちづくりについてどのように思われますか。よく理解できる59人、あまり理解できない46人、全く理解できない7人、負担である21人。 3. 区自治会活動についてどのように思われますか。継続36人、自治振興会と分担し継続75人、すべて自治振興会へ引き継ぐ11人、すべて廃止1人。図2、地域で課題になっていると思うことは、自由記述、役員のなり手不足、まちづくりに意欲のある人の減少、区自治会への加入率の低下、役員の仕事が多く、合わせて自治振興会の仕事もあり、生活に影響がある、諸活動へ参加する方を集めることが課題、空き家の増加、高齢化に伴う防災に不安、高齢化に伴う地域の 環境整備作業や伝統文化行事の維持継続、地域防災と福祉における担い手作り、区自治振興会の役割が理解されていない、行事等の重複や無駄な活動が多い、区自治会と自治振興会の二重構造、行事の削減ができない、慣例化、若者の参加が少ない、参加意欲の向上、主なご意見のみ掲載しています。これからの自治振興会の役割、図3は区自治会と自治振興会の特徴について主な部分をまとめたものです。最も大きな違いは構成員です。自治振興会はその地域に住む住民すべてが構成員として参加しているという違いがあります。もちろん身近な生活圏域で活動する区自治会活動は大切ですが、今後より高齢化が進み、これまでの区や自治会だけでの活動は難しくなることが予想される中においては、10年先、20年先を見越し、広域的、長期的に課題を解決し、持続性のある組織を早い段階から作り上げておくことが必要です。図3、それぞれの組織体制の特徴。区・自治会、構成員・加入世帯員のみ。強み、情報伝達力が強い。弱み、活動が単年度、輪番制による人材となり代謝が図れない。自治振興会、構成員、学区全員、区自治会未加入世帯員も参画参加。強み、活動が複数年度で継続性が強い、収益事業が可能。弱み、地域への密着度が弱い、情報伝達の手立てが弱い。地域の困りごとをみんなで解決、情報化や各家族化の進展による人と人とのつながりの希薄化、高齢化に伴う介護や空き家問題、児童虐待等に対しても継続的に解決を図っていけることなどが自治振興会の強みであり、区や自治会をはじめ学校、PTA、老人クラブ、子ども会、NPO 法人や事業所など誰もが関わるものです。すでに市内の自治振興会では、高齢者世帯への買い物支援や見守り活動、地域巡回バスの運行や移送サービス、放課後の子ども預かり保育、地元で採れた食材などの販売を通じた住民交流など、地域特有の課題に対してみんなで解決していこうとする取り組みが進んでいます。行政による支援、自治振興会の活動に対しては市も支援をしています。大きくは2つあり、1つは自治振興会へお渡しする自治振興交付金です。これは各地域で行われる地域振興の取り組みに対する交付金で、例えば敬老事業や防犯等の設置、また健康づくりやスポーツ、障害学習といった活動など地域の実情に応じた活用ができます。もう一つは地域マネージャーの配置です。活動内容は先述の通り、地域における現状と課題を整理、分析し、解決に向け地域の取り組みを支援する役割を担っています。先のアンケート結果にもあるように、区自治会、自治振興会の役割が不明確なため、まだまだ地域では役員等が重複するなど、負担ばかりが増しているという現状や、市民センターや地域マネージャーの在り方など組織的な問題もあります。このことから、自治振興会の必要性をご理解いただくための意見交換の場を設けるとともに、設立から9年を迎えた自治振興会制度や行政からお願いしている役員等の見直しを進めていきます。写真が2枚あります。市内の自治振興会で行われている取り組みの写真です。上の写真は下校時に子どもの安全を見守る活動の写真で、4人の横断中の子どもたちを3人の大人が見守っている様子です。下の写真は高齢者の買い物支援の写真です。移動支援車に乗り込む3人が写っています。